今日の説教題は柔和な生き方です。新約聖書マタイ福音書5章の5節、5章の1節からお読みしていきます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。以上です。私たちは皆人生の中で幸せを求めて生きていると言ってよいでしょう。良い学校に行き、良い就職をし、良い人に出会い、そして良い生活をしていく。それらは皆幸せを求めてのことと言ってよいでしょう。皆幸せになりたいと思っていると思います。親としては早い段階できちんと子供を整えてあげて、いい学校に行けて多くの可能性があるようにしてやりたいと思うものだと思います。かつては東京大学に入り官僚になるというのがいわゆるエリートコースとして考えられていましたが、今や官僚も随分と批判されていますし、特に天下りその他のことによってそれが必ずしも最高の道だとは思わなくなってきました。自分に合った学校に行けばいい。自分に合った自分のやりたい勉強をして趣味も生かしていきなさいという風潮も増えてきました。そしていい人と出会っていい結婚して幸せな家庭を築いたらいいんじゃないのというふうに言うことも多くなってきました。そしてしばらくの間仕事をし定年退職になるでしょう。病気とか途中で亡くなることがなければ。で、退職をした時に趣味がなければならないということも言われています。退職したお父さんが家にいるのがストレスになっているという主婦の方が多いという報道は皆さんもよく聞かれています。だからお父さんもちょっとボランティアでもして、教会に来るっていうのはとてもいいことだと思います。教会に来て奉仕をするというのはボランティアですし、他の人のためにもなりますし、家から出られるし聖書も勉強できるし、とてもいいと思います。幸せになるためにはどうすればいいのか。ただ単なるお金儲けではない。お金はもちろん必要ですし、自分の生活はサポートする必要がありますけれども、お金だけではない。できたら他の人の役に立つような生き方をしたいと思っています。だから被災されたところには東日本大震災の時もたくさんのボランティアの方々行かれましたし、今日能登半島でもボランティアの方々が行っておられます。みんな他の人を支える人々のためになる生き方をしたいと私たちは思っています。そういう意味で心の満足、やりたいことができる、そして喜ばれるということが本当の喜びかもしれません。イエス様はこの中で本当の幸せ、幸いな生き方はどういうことなのかということを8つ教えてくださいました。今日はその3つ目になります。普通考える常識的な幸せだとするとこういうものになるでしょう。お金がある人は幸せである。自分のやりたいことを全部できた人は幸せである。いっぱい才能があってそれが花開いた人は幸せである。みんなに認められたセレブは幸せである。愛する人に囲まれている人は幸せである。私たちが生きている社会では大体こういうふうに教えて、来られると思います。だからこれを目指していきなさい、他の人と競争してもっと他の人よりも前に出てというふうに教わってきたと思います。しかしお金があってもやりたいことができても才能があってもみんなから認められても自殺する人が残念ながらいる。空虚さに耐えられない神なき生き方の悲しさというのもまた事実です。イエス様はこの三条の水訓、祝福の教えの八福の教えの中で今日は3つ目を見ていきますが、 いらっしゃらなかった方々のために、第一、それは心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるというものでした。これが意味すること、貧しい、心の貧しい、この貧しいという言葉の語源についても話をしました。うずくまるという言葉から来ています。もう本当に極貧で何にもなくて、自分は惨めでうずくまって動けなくなっているような人は幸いである、神にしかもう頼むものはないという人たち、自分の足らなさを知って神により頼む人たちは幸せである。いや私は結構です、そこそこ十分いけてますから、ということなく神にのみより頼む人は幸いである。それが第一番目でした。第二番目、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。この悲しむという言葉は、愛する人を失い、すべてを失い、そして嘆き悲しんでもうどうしていいかわからなくなっているような人、これはヤコブがイスラエルの民、アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブですけども、ヤコブが自分の愛すること、12人の中で一番愛してたヨセフを失ったと思って、殺されてしまったと思って、もう嘆き悲しんで服を引き裂いて食事もしない、そういう状況のところ、箇所で使われている言葉です。もうどうしていいかわからなくなっている人、その人は神が慰めてくださる。私たちは悲しみで出会うことは避けられません。しかし神と共に歩むときに、深い慰めと揺らうことのない癒しを受け取ることができる。それが先週、先々週の内容でした。今日の内容、今日は今聖書協会共同訳で今日お読みしましたけれども、へりくだった人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。これ新改訳2017では、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。新共同訳では、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。だから柔和とか、へりくだったとか、そういうふうに訳されている。英語の聖書では Blessed are the meek というふうに訳されているのが多いですね。あるいは Happy are those who are humble というふうに訳されている聖書もあります。これについては後で少しお話をしていきます。どんな人があなたは好きですか、どんな人と結婚したいですかというふうに聞かれたときに、どんな人と答えますか。よく聞くのは、優しい人、優しい人が好きです。私の理想は何でもわがままを聞いてくれる人ですという方もいらっしゃるかもしれません。でイエス様はどういうお方だったのか、弱虫で育児のない人ではなかったと思います。イエス様は実際本当に柔和で、これについても後で話をします。ご自分についても柔和だというふうに言ってらっしゃいます。人を愛し、人のことを理解し、イエス様はまた同時に傷つきやすかった、心の柔らかな方でいらっしゃったと思います。そして謙虚で、しかし毅然とされた方だったと思います。ですから私たちが目指すべきはそのような姿だろうと思います。イエス様には、イエス様が教えておられた時に、女性の方々もたくさんいらっしゃいました。エルサレムに行った時も食事のお世話、その他のことをしてくださった方々たくさんいらっしゃいましたし、ラザロの復活の時にいたマルタとマリアの、あのマリアはイエス様の前に座って話を聞いていたという言葉がギリシャ語で書かれていますが、それはラビが、ラビというのはユダヤ教の教師です。ラビが教えるときに弟子たちが前に来て座って聞いていたという言葉が使われている。すなわち言ってみるならば、女性の弟子であったとも言えると思います。十二弟子ではないですけれども、彼女も弟子のような存在であった。だけど十二弟子は全員男性でした。でイエス様この箇所で、男らしい人は幸いですとは言われてないということにも注意したいと思います。男らしさが神の御国の性質ではないということです。そうではなくて、へりくだった人、あるいは柔和な人、それが神の国の性質だということです。私たちはストレスの多い社会に生きています。イライラしておられる方もいらっしゃると思います。 同僚が助けてくれない、上司が全然理解をしてくれない、家族が理解してくれないということもあるでしょう。しかしその中で柔和な生き方をするように、へりくだった生き方をするようにとイエス様は教えてくださってるんです。じゃあこのへりくだった、あるいは柔和というのは何を意味するのか、3つ申し上げていきます。1番目は謙遜です。ハンボーネス、謙遜で、イエス様がここで語られているこの箇所、マタイ5章の5節、へりくだった人々は幸いである。この箇所はおそらく旧約聖書詩編の37編から取られていると考えられています。ちょっと読みますね。詩編37編、もし聖書持ってたら読んでみてください。7編の11節、詩編37編11節、聞いててください。しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。これは新改訳17だと、しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。聖書教会共同訳では、苦しむ人が地を受け継ぐ、彼らは豊かな平和を楽しむ。共同訳は、貧しい人は地を受け継ぎ、豊かな平和に自ら委ねるであろう。口語訳は、柔和な者は地を、国を継ぎ、豊かな繁栄を楽しむことができる。ここからの引用と考えられます。これはここで使われているヘブライ語はアナウィンという言葉です。で、それギリシャ語に訳されるとプラウスという言葉、イエス様このマタイ5章5節でプラウスという言葉がをイエス様が語られた言葉を、新約聖書はプラウスという言葉に翻訳をしています。詩編37編全体を見ていくと、こういう言葉があります。一節、悪を行う者に対して腹を立てるな。これ新改訳ですけれども、不正を行う者に対して妬みを起こすな。3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。7節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする者に対して腹を立てるな。悪いことをしたりして繁栄する人がいたりします。裏金を作ってどうこういうことも報道されてますが、腹を立てるなとあります。神に信頼してそういう人たちに対して腹を立てるな。8節、怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ。9節、悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。これが詩編の37編、この5節の背景としてある内容です。すなわち神に対する信頼、悪いことをする人はいるし憤りもあるけれど、神に信頼をして腹を立てずに謙虚であり柔和でありなさいというふうに教えてくれています。モーセは地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。これ民数記の12章3節。モーセというのは旧約聖書の中でも傑出した人物です。イスラエルの民をエジプトから導き出していったモーセ、彼はすごく有能な人でありましたけれど、まあヒーローでしたけれど、地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。イエス様についても用いられています。同じ言葉がマタイ11章の29節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。これマタイ11章、イエス様言われて、私は心優しくと訳されている言葉、同じくプラウスという言葉がギリシャ語で使われています。イエス様は心優しくへりくだり謙遜で柔和であった。マタイ21の5、シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。この柔和という言葉、これもプラウスが使われています。同じ言葉です。マタイ福音書5章の、すなわちここで言う柔和、謙遜、プラウス、何を意味するか。柔和な人はこの地上の生活においても全てを所有することになるし、すなわちこの世の人生でも祝福を受けるし、その後に神の国を受け継ぐようになる という意味だろうと思います。我々は柔和で謙遜でしょうか、あるいは傲慢で横柄でしょうか。立場の弱い人に対して私たちはどういう態度を取るか。レストランでウェイターウェイトレス、あるいはコンビニのレジの人、あるいは会計の人、あるいはお掃除で来てくれている人、職場や学校でに対してきちんと挨拶をするか、ありがとうございますというか、それとも何やってんのみたいな態度になるか。謙遜であるということ、柔和であるということ、そして悪が行われていても腹を立てるのではなく、もちろん悪は直していかなければなりませんが、神に信頼をする生き方をしているだろうか。我々が傲慢になるとき、ちょっとそれはないんですか、ないんじゃないんですかと思うことはあると思います。昨日もありました。私は横断歩道を渡っていたら、駅前でしたけども、バスがものすごく強引な行き方で通ってきました。横断歩道っていうのは常に歩行者が優先されなければならないということは交通法規で決まってます。ガイドの人がいました。おじいさんがどけてください、どけてください、言ってましたけれども、その人はガードマンと同じ役割なんです。私ガードマンのアルバイトしたことありますから、おまわりさんが言ったらそれは法規として止まらなきゃいけないんです、車は。だけどガードマンが言ってこっち行ってくださいって止まらなくてもいいんです、交通法規としては。法的拘束力ありませんから。だから駅前でガイドしてるおじいさんがいても、バスはその人が、だからバスの運転手さんと話しました。柔和に笑顔ですいませんって言って、これ危険ですか、もし事故になったらいけませんから丁寧に運転してくださいっていうふうに言いました。ちょっと頭に来てましたけど柔和に話をしました。いやだってあのバスのガイドの人がいるからこうガンと行っちゃっていいんじゃないんですかみたいなこと言われますが、それはいけませんということは丁寧に申し上げました。だから怒るのではなく、できるだけそれをコントロールして謙虚に、でも言うべきことは言うということが必要だろうと思います。2番目、この箇所が語る柔和、謙遜というのは気骨のある柔和さです。こういう声を聞きます。クリスチャンの人は弱いじゃないか、優しいけどなんか弱くて社会では通用しない、なんか気の抜けたような声ではいみたいな感じのイメージで捉えられることがあります。英語で言えばウィンピーという言葉が当てはまるかもしれません。職場でも私たちはきちんとした仕事をすべきだと思います。イエス様の十二弟子は漁師でした。漁師、私のふるさとにも漁師の家の同級生いましたけれども、大体漁師というのは、気が荒いというのは通常そういうイメージがあると思います。弟子たちも柔和であることは求められましたが、おそらく結構気が荒かったと思います。ヨハネなんか福音を信じない人がいたら、イエス様天から火を下して滅ぼしましょうかなどと語っています。雷の子というふうに呼ばれていました。漁師は結果を出さなければ仕事をしていかれない、とにかく魚を取ってそれを売らなければ収入にならない。この漁師たちを束ねていたイエス様がおとなしくて弱かったとは考えられません。柔和だったと思いますが、ピシッとあのペテロに対しても下がれサタンというふうにイエス様は、ペテロがイエス様そんなことが、そんな大変なことがあなたに起こるはずはありませんと言われた時に振り返って、下がれサタンというふうに言われた。ペテロは一生覚えていたと思います、そういうあの時の言葉とイエス様の表情。イエス様は常に愛に、愛を持って弟子たちに、全ての人に接せられましたが、エルサレムの神殿で不当な商売をしていた商人たちのテレブルを倒し、縄で鞭を作って羊や牛を追い出して、両替商の金を散らし、台を倒して、ここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない、ヨハネ2章の14節から16節そういうこともされました。あの皆さん出て行ってくれませんかという対応ではあの時はなかったわけです。パウロは学者でしたけれど、何度も半殺しの目に遭いながら気迫の伝道旅行を続けていき、最後は殉教しています。弟子たちはみんな決してウィンピーではなかった、弱くはなかった。 ですから、ここでの柔和という言葉の意味は、気骨を持った柔和さです。怒りと、このプラウスという言葉、アリストテレス、これは聖書の前の、新約聖書の前の時代、ギリシャの哲学者ですけれども、アテネの、アリストテレスはプラウスというのは、怒りとおとなしさとの間というふうに定義をしています。中庸です。行き過ぎた怒りでもなく、行き過ぎたおとなしさでもない。起こるべき時に起こる、起こるべきでない時には起こらない。モーセは柔和で、地上の誰よりも謙虚であったと書かれていますが、覚えてますか？モーセはエジプトでユダヤ人をいじめていたエジプト人を殴り倒したばかりか、殴り殺した人です。そういう背景を彼は持っています。モーセは優柔不断ではありませんでした。あの言うことを聞かなかったイスラエルの民をエジプトから連れ出して40年間も指導をした人です。弟子たちは伝道する中で、使徒行伝4章18節、神に聞くより人に聞くべきでしょうかと言って迫害する人たちに答えました。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。そういうふうに言われた。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんと毅然と語っています。これがこの謙虚さ、ミーク、あるいは心優しい、柔和なという言葉が意味する2番目の内容です。そして3番目、柔和なものは幸いであると言われている。その柔和さは、セルフコントロール to obey God、 神に従う訓練がなされていくという言葉です。プラウスというこの言葉、柔和というふうに訳されている言葉、あるいは謙虚と訳されている言葉、これは英語で言うと domesticated という言葉がありますけれども、野生の動物が手綱通りに動くようにしつけられている状態という意味です。そういう意味で飼いならされているという意味です。それは野生の牛、あるいは馬、水牛がその働くべき働きのためにしつけられて、その力を暴力として野蛮な形ではなく、すべき農業の働きのために、あるいは主人のために力を用いているという状況、状態です。ですから、この語説をそういうふうに訳し直すと、本の衝動を抑制し自制できる人は幸いであるということです。野生的な強さ、動物的本能的な生き方を持っていたと思います。弟子たちは田舎の出身の漁師たちでしたから、激しい人たちでした。それがイエス様と共に歩む中で、神の民として指導者として整えられていった。もはや野蛮ではなくなっていったということです。おおよそ文化というものは、本能のあるがままに動物として生きるのではなく、人としての生き方を教えます。本能的なもの、例えば食欲、性欲、そういった類のものをやりたいときにやりたいようにするのではなく、例えば電車で物を食べたりしないようにしつけられます。座り込んだり横になったり床に寝たりしないようにしつけられます。おトイレもしたいところでしたいようにしないようにしつけられます。それは文化の中で整えられていた。原始的な生き方っていうのはそういうふうにやってたと思いますが、いわゆるシビライズド、文明化されていく中で、そういうことはしなくなっていく。以前であるならば、川の水をただ口をつけて、あるいは手ですくって人類は飲んでいたことでしょう。しかし器を作り、あるいはカップを作り、土器からそして焼き物を焼き、あるいはソーサーもつけて、お湯を沸かして紅茶を入れて飲むようになっていく。それはシビライズとされた生き方 食べたい時にいつでも食べるのではなく、時間を決めて食べる、テーブルマナーというものを発展させ、それを守っていく。イギリスに行きますと、オフィスはセクレタリーの方々、午前11時と午後4時には捕まりません。なぜか、お茶の時間だからです。11時から11時半まではお茶の時間、そして午後4時も30分間お茶の時間、オフィスは閉まります。紅茶とビスケットが用意されている。イギリスに住むならそれを尊重しなければならないということを私は学びました。アメリカだともっとストレートに言いますけど、イギリスだとちょっと回りくどい言い方をしたりすることも、あります。まあ、いずれにしましても、ここで言ってるのは本能そのままの生き方をするのではなく、同じ衝動を持ちながらそれをコントロールして、柔和に、謙遜に、神のために生きる生き方が求められているということです。ですから言い換えると、神によって柔和な人へと変えられていく人は幸いであるということです。神によって柔和な人へと変えられていく人は幸いである。あなたの心の内にどのような衝動や野蛮な思いや、そういうのがあるでしょうか。あったとしても、それをコントロールし、神のために与えられた性質を持って成長をしていくということがここでは教えられています。マタイ5章の5節、聖書教会共同訳、へりくだった人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。詩編の背景を念頭に置くと、この地上においてもそういう人は重んじられます。と同時に、天の御国の性質でもあるということです。自分の中にある怒り、衝動、そういったものをコントロールし、神によって作り変えられていく。聖書教会、失礼、新約改訳2017だと、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。謙遜であるということ、そして気骨のある柔和さを持って生きるということ、そして神に従う訓練がなされているということ、それをもってこの1週間を生きていきたいと思います。この1週間、どうか毎食食事の時に問うてみてください。自分は柔和で謙虚であるだろうか。そして自分はその神から与えられている性質を神にお仕えするために整えて歩んでいっているだろうか、そのことを問うていただきたいと思います。その時に、地を受け継ぐということ、この地上においても職場においても評価をされるということだと思います。この人は激しい人だけど、怒る時は怒る人だけど、柔和な人、セルフコントロールのある人、そして謙虚な人。モーセは人を殴り殺したような人でしたが、地上の誰にも勝って謙虚であったと記されている。イエス様はそんなことはされなかった、殴り殺すようなことは決してされなかったと思いますが、なんかされませんでしたけど、そういうことされるような方ではありませんでしたけれども、しかし柔和であった。しかしこの弟子たちをピシッと指導された主であったということです。そしてこのイエス・キリストの御前に私たちはひざまずき、自分の性質がどういうものであろうと謙虚に生きるということが、この節から5節から学ぶことができる内容です。共に祈りましょう。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、私たちが柔和であることができますように、謙虚であることができますように、へりくだった生き方をすることができますように、私たちは実際何も本当の意味で誇ることができるようなものはなく、わがままであったり、強欲であったり、強い衝動であったり、すぐに頭に来たり、いろんな性質を持っています。しかし私たちは、神様、あなたを通し、自分が本当に全く何にも誇ることができるものはないということを知ってきています。あなたしか私たちは頼るものがありません。本当にうずくまらなければならないようなものです。 そして多くの悲しみも経験していきます。別離も経験していきます。弱さも経験していきます。どうかあなたと共におらせてください。そしてあなたと共にあるへりくだりと謙虚さと柔和さを身につけさせてください。そして人々を愛し、人々に仕え、あなたと共にあなたに仕えて生きることができますように、この地上において、そして天の御国を目指して生きることができますように、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。